皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本、新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
じゃあ久しぶりになんかね、お便りの紹介がずっと来てましたけれども、お題なんかも我々から久しぶりに出してみてはいかがかなと思うんです。
手掛けしてね。
拙者もね、ちょっと考えてたんですけども、水がね、たくさん集まる場所っていろいろあるじゃないですか。
は
い、海もそうですし、あと川もそうです、うん。あとは家の中でいうとお風呂なんかもそうですけれども、そう考えた時にですね、プールってどうかなって思ったんですけれども、プール。はい、
プールね。
プール。まあ、すぐパッと思いつくのは、まあ、学校にもね、プールありますし、
市民プールから、
波の起こるプールとかね、いろいろありますよね、アトラクションのある。
大きさなんかもね、それぞれいろいろあったりもしますけれども。
ホテルにね、リゾートホテルなんかついてるしね。
あとはやっぱり、やっぱ人がね、こう、集まるという意味でも、なんかこう、起こってもおかしくはないんじゃないかな、みたいな。ちょっと思ったもんですから、
5月にプールというテーマを投げかけてくるとは。
まあ言うてもね、どんどんやっぱ暑くもなっていくと思いますし、そう、日月さんも言ったように先取りっていう、意味に無理やりでもちょっと解釈していただけたら幸いだなと。
去年もかなり自粛が入って亡くなったところも多かったと思いますけど、おそらく今年もプールという言葉はあっても、プールというものは多分ないんだろうなっていうふうに。競泳だとか競技用のプールはまた別ですよ、ね、オリンピックもあることですからっていうところですけれどもね、
みんなで楽しく泳ぐようなああいう感じは、
微妙な言葉になったもんだなと思って、一昨年だとか、ああなるほどそうくるかみたいな話で、もうそういえば暑くなり始めてる頃だよねなんていう軽口の一つも叩きながらすぐにスッと入れるとこですけども、プールか入れるのかなと思いながらそのお題のことを考えてましたけど、四国ぐらいは言うてもいいかな、
四国、
本にも書きましたけれどもね、忘れられへん話で、学校の先生から、責任を感じておられてっていうに自分の学校のことやったからっていうので、とあるが小学校ですけども、わーっと泳いで、はい、じゃあ時間来たからみんな一旦上がってコラボしましょうと、上がった時に、うつ伏せになったままプカッと浮いてる子がいたって、さっきまでそうじゃなかったはずなのにプカッと浮いてるって、慌てて心臓マッサージ、人工呼吸やっても、その子は帰ってこなかったですよ。学校のあのプールで不慮の事故がありました。あれ四国じゃなかったかな、先生は四国の人だった、四国出身の方だったんですけどね、なまりがあったので、四国の方ですかって、実は何々県の方ですかって言ってたりするんですけど、で、そのあとはプールの使用は禁止になって、 クラスから学校の関係者あの葬儀にあの出ました、
はい、
でもう今年のプールはちょっとあの難しいね、
うんうん、
というふうにまだプールが開けてそんな経ってない頃だったんですけれども、うん、というので、プールをそのまんまにするのもなんだからっていうので、うんうん、すぐ翌年に使ったんだかなどうだか忘れましたけども、うん、プールの水そのままに、うん、そのプールサイドだと言うたかな、うん、アヒル小屋を作って、うん、アヒルを放ったんですよ。あのプールに向かって暖をつけて、
う
んうん、ガーガーガーガーって、うん、なんかね生き物を入れて、うん、こうにぎやかな声聞こえるからっていうので、うん、で時々生徒をそのね、ね、アヒルの世話をするっていう形で生き物に触れるのもいいやろうというので、ね、多分鶏とかウサギとかも学校の校庭の端っこにあったんですけど、あえてその、アヒルみたいなのを放ったって、うん、さバーッと投げたったら水面でバババババババ食べてるっていう、うん、かわいいねとかっていうふうに、なって、うん、それでねやがてプールが使えるようになって、うん、ちょっとその事故もの、子供たちにとってはですけど、
うん、
ちょっと記憶が遠くなった、
うん、
形でアヒル小屋がプールサイドから下ろされて、うん、プールも水をきれいに掃除し
新しくして、
うん、して、うん、でプール開き をしたときに、うん、子供が入って、はい、授業をやってる最中に まるで前を思い出させるかのようにこうね、うん、ガーッと子供が突然溺れ出した、
うん、
溺れ出した場所が浮いてて助けに行ったから覚えてると、うん、あ同じ場所でまた子供が一人ブワーッと暴れ出したのでって、うん、今度はもう見逃すまいと思って最新の注意で見ていたブワーッと暴れ出したから巣は何をとかと言ったら引き込まれたんだったか上から押さえつけられて、うん、こう下に沈められたかなんだかんだしたっていうのを辛、うん、くも先生が助けたみたいな話かなんかやったと思う、うん、
あでも助かったんですね。
助かった。
あよかった。
うん、肝心要の最後のところがアヒル小屋となんか絡んでたから記憶があるんですけどね。あなんかアヒルみたいなのガーッと、あ先生誰かが溺れてるっていうふうに言ってきたんだって、溺れてるってお前あれごめんなさい話が別なのと勘違いしました。先生誰かがプールで溺れてるって、溺れてるわけないろプール入ってないのにっていうふうに、うん、でもなんかすっごい水面から音がするバタバタバタバタバタって、うんうんうんうん、アヒル小屋のあれだ飼育係の終盤の子が先生って呼びに来てって、うんうん、いやプールまで誰も入ってないやろって言って、うん、人数みんなおるしって言って、うん、いやでもアヒルがみたいに、うん、アヒルがっていうのでプールサイドまで行ったらそうそうアヒルが溺れてるパタパタパタパタって、うん、でそれがその浮かんだり沈んだりするからまるでプールの中から誰かが足を引っ張ってこが沈めて動きもせずに同じ場所でパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタってブクブクブクブワーッといてパタパタパタパタパタパタとやってでクタッとなるっていう、それがその死んだ子が亡くなったところでアヒルがそうなって死んだっていう。で本にはそうは書かなかったんですけど、いやまるで前死んだ子もこんなんやったんちゃうんかっていうことないよねっていう心配が頭によぎった
うーん
思い出した。うんずっと昔にうんアヒルが溺れてるとかみたいな言葉かなんか聞いて、アヒル溺れるわけないやろって言って、でもって言ったらそのプールのそばまで行ったら、バタバタバタバタバタバタガガガガガガって言ってるから、これ何事やっていうのでプールサイド見たら、アヒルがほんまに溺れてた。羽バタバタして動けないからな。下から引っ張られて。
そうですね。
うん。
だから足でこうバタバタして本来ね。
翼をバタバタバタバタしてっていう風に、その場所離れられればいいわけだからと言わんばかりバタバタやってる羽ばたきをしてるのにそのままズブズブズブ。ずっと水の中に入っていく。でずっと水は入れ替えてないので、
まあ、いや緑色みたいな、うん、青子みたいなのが広がってて、うん、濁ってて見えないっていう、うん、その中にアヒルが浮いたり沈んだりしながら、首の元までバーッと沈んでいくっていう、うん、ものすごい色やったっていう。
確かに。
いや、その場所から逃げもせず、うん、同じ場所で浮かんだり沈んだりを繰り返しながら上でと羽ばたくのに、うん、でクタッとなるっていう、ゾッとしたっていうことが、あったというのを、ね、プールといえばこの一個っていう、もうプールで怖い話というとアヒルとくっつくんですよ。
なるほど、うん、いやじゃあまさにもうお題としても、うん、もうポンとピンポイントになったわけですね。
絶叫のように聞こえたって子供のある意味で言うとガーガバババーっていうのが、溺れてる、溺れるから助けてと言わんばかりの、うん、なんかね、人間とアヒルは違うけれども、うん、いわゆるなんかこうね、死ぬ前の断末魔のなんか助けてっていう感じってなんか似てるんですよねみたいなことをね、あ、これただごとではないなっていうに、うん、プールサイドまで、うん、来たらアヒルが溺れてるとほんまやったみたいな、沈むわけないのにっていう、うん、何が怖かったかと、アヒルが水面の中に垂直にずっと沈む姿が怖かった。
しかも濁った水の中へ、
そうそう見えない、だから誰が引っ張ってるとは言えないんですよ。
そうですよね、わからないです
もん
ね。
すごい、だからもう頭の中でイメージです。結構もう鳥肌もんですね、うん、これは、はい、
うん、だって物理が働いているのを目の当たりにするものってちょっと怖いような気がします。
そうです
ね、何がそうさせるんだろうなっていうことを込みで、
うん、
で多分ですけど、学校の中での、いわゆる学校階段系の中で一番死に近しい場所、一番怖いところって、音楽室やという人もいるし、理科室やとかでは何とでも言うかもわからない、学校階段の流れを組むのはともかく、うん、亡くなった事件が最も多い場所というのは多分プールでしょう。
そうですね、確かに、ま
あ、死というのと一緒に考えると
確かにね、
うん、水を抜いた時に、水を抜いたというか水を入れ替えるために、その代わり水も入れてる、取水口と排水口がある、うん、排水口のすぐそばをたまたま泳いだ時に髪の毛がスッと吸い込まれて抜けなくなってそのまま亡くなったという事件も、
うん、
たまたまね、その上には本来は溝の上に網がかぶせてあるのに、うん、網が1枚だけ外れていてっていうようなことがあって、亡くなられたお子さんがいたというニュースなんかを記憶してたりしますが、まさかよもや、
うん、
そんなことがっていうようなことがありえなく、要するにどんなものでも事故あるかもわからないけど、うん、まあ怪我だったりするでしょっていうところを、うん、死と直結するっていうことが起こり得る、学校の中の場所といえばっていう点でプールは忘れられへんと、
う
ん、
すごくもうハッとさせられましたね。
そうですね、う
ん、結構やっぱよくあるのがやっぱトイレや何やありますけど、うん、今のねこの、うん、死と直結っていう意味合いでね、うん、やっぱ具体性があるじゃないですか。
そうです ね、
まあその通りやね、うん、まあ逆に言うとね、個室だからこそ成立しやすいというエレメントしか感じなかったりする学校のトイレに階段が多いことの方がおかしな話やなと思ってたりするんですよ、うん、調べてみたらね、やっぱり結構なかったりするんですよ。
まあ都市伝説ですね、
まさにね、
まあね、全然ないとは言いません、うん、全然ないとは言いませんけど、それ他でも起こってんちゃうの、その学校の中のどっかで、うん、っていうことだったりする。何もトイレじゃなくても、
うん、手ぶゆとはありますよ、何もトイレじゃなくても、
う
ん、
そうですよね、
トイレじゃなくてもいいじゃん、
うん、
でもどうなんでしょう、もう もう一つぐらいなんか行けそうな気しませんか、うんうん、なんかね、ま
あ、先週の放送でちょっとまあ思いついたんですけれども、
はい、
何かお相撲とかね、関取にまつわる会ってのあるんですかね。今ね、まあプロレスラーとかね、
まあ、拙者はプロレスラー
ですし、まあ、そういうのありましたけれども
、ボクシングとかありました
けど、過去にはそういう方のお話は聞いたことはあるんですけど、うん、
確かに相撲にまつわる、まあ、場所とか、まあ、土俵とか、まあ、お相撲関取とかね、まあ、そういった、まあ、あと上結衣さんとか、例えば相撲にまつわる、
そうですね、携わる方多いですもんね、携わる方
の何かから聞いたお話とか、まあ、そうなんてあるのかなと思って、まあ、相撲も歴史が長いですからね、
特殊な、ね、やっぱ業界でもある、
お相撲さんが体験した話とか、
う
ん、
そういうところで何かあった回ってのあるんですかね。
どっちに関取になったっていう方からの話はあるんですけどね、
はい、
まあね、え話はあったんだけども辛い思い出があってね、
辛い思い出、
うん、
あの新耳には収録されてないんですけども、はい、大迫純一君が書いたあやかし通信の最後には載ってるんですよ。
へえ、うん、本来なら新耳に掲載するかもやった話なんですか。
いや、新耳には使わないと判断したから。
使わない、いや話やったんです
ね、は
い、
うん、話は結構共有してたんで、うん、でもこれは新耳では使わないっていうふうに、だから、乗ってるのを見た時はショックやったなっていうふうに思うんですけどね、そこにはね関取とも相撲取りとも何とも書いてなかったりします。そこまでの情報は渡せないから、体験者のいわゆる、まあ、まあ個人情報とまでは言いませんけども、これが誰の体験であるかまでは口割らないですから、ここでもそうでしょ、
そうですね、
うん、なるべくここまでやって言えるっていうところがすごく広範囲にわたってっていうに、先生どこを言ってるかわからへんみたいな、さっきのアヒロの話でも四国ぐらいしか言わなかったようなもんですよね、
うん、
ただいやその記憶の言い方が間違いかもわからない、要するにその四国出身の先生だから四国のことは限ってないわけやから、
う
ん、
そうですね、
うん、だから途中で訂正をしたわけですけど、確か本には、ね、入ってないはずですけどもね、そのもう昔の話ですから読んでもいない、ね、読んでから随分経ってるので、後に、各界に相撲の世界に入る方が、子供の時もちろんね、都会の方ではなかったりするんですよ。いつも、まあ、村みたいなところだと思ってください、うんうんうん、遊ぶ友達いつも一緒なんですよ、
うん
うん、そもそもその地域、うん、エリアでの子どもの数が決まってるから、うんうんうん、いつも同じにならざるを得ないわけですけどもね、うんうんうん、ところがある日一人友達が一人増えるんですよ、
うんうん、
高太郎くんって言うんですけど、
高太郎くん名前まで、
うん、でとっても仲良しになって、で、よく遊びましたと、仲間入れてっていうことになっているうちに、いつも一緒になるようになったっていうふうに、うん、とはいえ遊ぶのはいわゆる、みんなが妙だなと思うことがあったりするのが2つっていう、村外れで遊んでて帰るとき、自分は当然村に帰っていくのに、その子反対側に帰っていくんですよ。だからこうね、5人があっち行ったら1人がこっちに行くみたいな、真反対にっていうに、じゃあ僕こっちだからまたねみたいな感じだったりするっていうのが一個、まあ言い方変えてみると、あの先に家あったっけ、
そうですよね、
子供ながらに、あともう一個、学校で会わないんですよ。
なるほど、学校に来てないってことですね。
そう、それ来てないのか、
それ大きいですね。
どういうことなんだろうっていう、だから学校が終わりたてで遊んでる時には合流しないけれども、遊びながら村外れに行ったりすると合流するんですよ。でね、ある日のこと、なあ、コウタロどこから来んねやろ、俺も思とったって、あいつねどこなんやろなってに、
一人だけ違う
方向、うん、コウタロねどこか聞いたことある、いやないってに、あ、行ったことある、え、ないって、あいついつも いつの間にか来るやんかって、そうそうそうそうそうそう、帰る姿も後ろ姿しか見てへんしって、さ、それはそうや、俺ら背を向けて帰ってくわけやからみたいな、
うん、
どこに向かって帰ってたっけって言って、あっちっていうのをずっと、その方向に行ったら、うん、家出るんちゃうか言
う
て、
うん、
うん、なんか当時村外れに昔家あったとかどうのこうのって聞いたことあるっていうふうに、うんうん、住みにくいから畑捨ててなんか村降りてきたっていう家が何家があったりするとかどうのこうの言うた、聞いた木あるぞって、あ、なんや、そんな話俺も聞いたことあるみたいな、うん、その家のどっかにおる子なんちゃうんやろかって言って、こう行って一番最初に見えた家というか、他に家が見当たらへんかったのか、その家が、あ、そこ違うか、
うん、
そうだ、人住んでんのここ、うん、みたいな、廃屋、見るからに廃屋にしか見えへんから、うん、人住んでんのここ、住んでんのやろかって、なんなんなん ロッチでっていうのになんか電気来てるような感じもせえへんしって、どうせ学校終わってから行ってるからもう日も傾いてます。それも山間部やから、完全な日没じゃないにしても山の陰になってるから盛大くらい、で誰かいますみたいなぐらいな声を中の一人が開けた時に奥の方から女の人の声で、孝太郎か孝太郎か木も取ってきてくれたか木もみたいな声が聞こえてき、女の人の声が聞いてゾッとして逃げて帰った、という話にしときます。ここまでの、ここまでのところ抜いて、でこれ取材してもうたけれども、いろいろ怪しいことが含まれてって、ただ大阪港の方に乗った時に、なんでこれ乗ってるんですかって言われた時は辛かった。新耳には入ってないから、だからあんたらが書くのは、あんたらに言うたから、ええけど、なんでこんなことが起こったんやってことも含めて、っていうのがあってね、いろいろ辛かったり、
辛いと思います。はい、
まあそれはともかくとして、で僕は乗せずに引っかかったのは、これザ妖怪の話ですっていうのが頭をよぎったから、孝太郎ってか多分カッパのことを指します。川太郎のことを指すので、でいわゆるね、本当の体験だと本人から聞いたけれども、本当に本人なんだろうかっていうふうに、ザ妖怪の話に紐づくのでっていうところで踏み切れなかったんですよ。
本当ザって感じですよね。
ありえないというわけでもなかったりするし、バカバカしいという話とも思わない、ご本人が私の体験ですっていうのと、非常に残念があったっていうに、耳乗らなかった、乗らなかったのはいいんです、別に、使っても使わなくても構わないですっていうところだったりするけど、話してない人間が書いてるってどういうことっていうことと問い詰められたとき、連絡もらったときには辛かった、一言言ってくれればよかったのに、すいませんでしたっていうに、こちらの連絡不足で、そんなことではないんですけど、
そうですね、
そんな、そういう意味でもないんですけれども、謝った、僕の人生謝ってばっかりや。しかし、使わなかったのは怖いとか怖くないからではなくて、出来具合がよくできてるからっていうことが大きかったん
で、できすぎてる話だったんです。
できすぎてるというか、カッパというのはネネコだとか、カワタロだとかガタロだとか呼び名がいっぱいあったりするけれども、そのうちの一個にちゃんと符号するっていうのと、カッパらしい記号やんか、木も取ってきたかっていうのって、とある、山奥の、山村の話にしても、だからもうちょっ、例えばその村にはカッパの話があって、そこではカッパのことをカッパと呼んでいるのかいないのかぐらいは知りたいなと思ってたりするから、はっきりするまでもうちょっと明確なところがサルベージできるまでは使わずにいようと思って、確かね、そう思ったので、直感で使いませんって僕確か言ったんですよ。
その取材
使わないと思いますっていうふうに、つまりあなたの話っていうのはあなたの話で、大変尊重してるんですけども、他にそれに類するあなた以外の別情報でそれに近しい話が知りたいっていうふうに思うのがあってっていうのがあったので、いわば寝かすことも含めて、新耳には使いません。また第一夜の時ですから。
あ、そうですね。しかも不走者番の時です、ね。
その通りです。だからって新耳袋で、要するにその他の階段とは一線を引きたいっていう意思があったのと同時に、都市伝説の片棒を担がないっていうのが頭の中にあったんですよ。で、妖怪に紐づけられる話というのは、いわば妖怪につなげると面白い都市伝説の部類に入るわけですよ。
というのがあったので、そうじゃないという、ことだけでは突っ張り通せない破壊力が、あるので、
うん、
うん、だからちょっとっていう、あの九州出身の運転手さんの話は新聞にこれは載せたんですけどね、短いから、短いからということ以前に、子供の時ね、川から今までに聞いたことのない鳴き声聞こえてくるって、で子供の頃からずっと長い間住んでいて、大概の動物の声って一遍は聞いたことがあるから、その動物の名前が正確に言えんでも、まあ知っている、うん、それがある時の夏の夕方、川辺を歩い、夏の夕方というかもう日も低く、あの暮れた後やったかな、川辺歩いてると、えも知れない鳴き声聞こえてくる、ガッガッガーンみたいなような、これ何の声、うん、っていうようなのを周りが、おい何の声これっていうふうに、あの聞いたことがないっていうふうに、うん、でね、これ何の声やろうって言ってるうちに大人が言うたんやったかな、あら千駄ヶ原っぱの声やんかっていう、うん、センダガラッパ、センダガラッパ、ガラッパってカッパのことです、ね、うん、タクシーの運転手が間違いなく子供の声を聞きましたよそれって、でみんな大人みんなセンダガラッパだから、今まで聞いたことがないような激しいわけのわからん声が聞こえたら逃げて帰れ、
うん、
川に近づくでないっていうふうに言われたっていうふうに、うん、確かね、これこの体験者鹿児島の方なんですよ、符号するところがあって、でこっちの方はね、新耳には採用したんです、
うんうん、
え同じカッパ要素が入ってるやんかっていうふうに言われそうですけれども、うん、片方 にはね、
うん、
これがなければよかったのかな、なかったらよかったと思うんですけどね、
うん、
肝を取ってきたかっていうのが気に入らないんです、
僕。あ、
うん、そのとってもいい仲の良かった男の子っていうのは動物を狙っていつもやってるのかも分かんないけれども、ひょっとしたら仲良くなってくれたのはどっかのタイミングでどっかに誘い出して仲間内から、肝を取ってくるようになところから雲を助かったみたいな、うん、後で言ったらその家物気の殻やったっていうから、うん、ちゃんと明るい時に行ってみようって言ってみたら物気の殻やったからっていう話が確かもともと男子の中にあったとは思うんですけれども、だけども、人の生き死にがかかってるかもわからん話にやると、なるほど恐怖に紐づけやすい、
うん、
捕まってたら大変だねっていう連想だとか、僕らに近づいたのは何の目的のためだとか、いろんな形に紐づけすることができたりするやんかっていうような、聞いた人間の想像の伸びしろで自己発展を遂げる可能性のあるものは危ないというふうに思ってたりするところも多かったわけですよ。しかもこんな話が一人歩きしたらやっぱりカッパおんねんなみたいなとこだったりするわけですよ、つまり片っぽは鳴き声で、ヌエの鳴くよは恐ろしいみたいな的な話は載ってるかも、新耳には載ったかもわからないけれども、生き物の死を連想させることをわざわざ言ってるものっていうのには妙な匂いがするから、僕は記録の意味っていうのが、たとえ場所も名前も年齢もなんか特定できるものがなくても、記録の意味で残ってほしいと思う心がずっとあってのことで書いてたりするから、これは残り方がよろしくないという要素に満ちていたので、つまり判断しかねるんだったらばペンディング保留するっていう考え方で載せませんって、まだともかく、扶桑者の時は一夜だったので、うん、僕続ける気満々だったんですけれども、うん、続くかどうか分からなかったので、
うん、
入れるのははばかったんっていうのが実際だったりするんですよ、うん、今もその判断は正しかったと思ってます、
うん
うん、だからね、肝取ってきたかって言わなかったら、
うん、
ね、女の人の声が来て、後で行ったら、後でというかこの明るいところに行ったら、もっと人数たくさんで行こうぜって言った時には人が住んでた気配はなかったっていうのだったらありだったりするん
ですけどね、みたいなことがあって、当時行き通ったことがあったんですけども、うん、それだけで済まなかったっていうのがあるから辛い思い出やなと思ったりする。
水音とか足跡でそのエレメントとされてた話も確かあったような、うん、カッパに関してはね、
うん、
ね、
そう、うん、カッパってみんな緑色系の色をしてると思ってたりするから、
パって思いつきます、
例えばね、うん、っていうのがあると、うん、ねえ緑色の子供がいたっていう話の取材ってしたこと聞いたことって何回もあるんですよ。使ってないです、僕のお話の中では、
うん、
おかしいと思ってるからです、うん、カッパが緑色になったというのは緑色のカッパの絵ができてからの以降の話で、
あ
昔のカッパってね、例えば黒かったりするんですよ、うん、まあスッポンがモデルなんだろうなと思ったりするんですけど、 あるいは柳田国の殿の物語には赤カッパが出てきますからね。だから緑色と限ったわけではないんですよ、うん、しかし緑色で髪に寄せてる方向性とくちばしと頭の皿っていうような単一記号が主流になってると、うん、なんでその記号通りのものを見たりしてんねんやっていうのが頭の中にくっついて出てくると、うん、話は聞くけれども細かく聞くけれども、うん、うん、一人じゃね、
うん、ですよね、
体験者がね、うん、っていう形で都合よく一人で見てるので、
うん
うん、一人ではねっていう、うん、仮に二人で見たってしても二人同時にね、
うん、
もう一方一緒に来てくれます、
うん、
ああ今はどこにいるかわからない、それは誠に残念っていう風になったりするから、例えばこの番組での最初の頃によく言ったのと同じ、根元は同じです。あの取材の方向性は昔から変わってないので、うん、幽霊の話を伺いたいのではないんです、うん、なぜあなたが幽霊だと思ったのかというところからお話しいただけるとありがたい、うん、って幽霊かどうかは読んだ人間が決めるので、
うん、
だから新耳には幽霊だとかどの子の入ってないのであって、うん、メカニックに意味があったりするわけ、メカニズムに意味があったりするんですよ、うん、メカニックマンとしては、
うん、
うんうん、だから組み立ててくださいと言わんばかりのものの都合のいい材料が揃ってたりするとちょっと待ってっていう風に思わんでもなかったりするわけです。これ誰が用意したんみたいな風になったりすることも含めて、だからだからその取材って人から聞きに行くことをしてるんじゃないんですよ。聞いた話を根掘り葉掘り聞くことをしたいわけですっていうようなもんだったり、本には書かへんやんかあんたっていうと、いやだからなくていいわけでもないんです、あこれ載せたいっていう確信が欲しいんですっていうことだったりするわけですよ。だからユーザー投稿か何かにビビットに反応するわけですね。これがあったら完成するのにっていうのはだとか、ね、こう頭の中の絵のピースが埋まったり埋まらなかったり、あこのピース大きすぎて入らへんし、入ってるけどそのピース別の場所のピースでしょっていうふうに思ったりだとかっていうことがいろいろあってね、聞くときに絵作りがとっても問題だったりするのに、必要なものが話の中 に入ってなかったら、すいません1色か2色かけてるので色の話をもうちょっと詳しく聞かせてくださいっていうならないと頭の中で絵が完成しなかったりする。ところが最初からね、そうなるように全色が揃ってるっていうのもどうなのっていうふうに思うわけですね。心の中でアラートが鳴るんですよ、うん、だからそういうのを全部取っ払った上でだったりするから、同じように見えてもこれとこれとは大違い、似てると違うは、似てると同じは違うんですっていうところの線引きが自分なりにあってねっていうに、このこだわりがあってあるからこそ階段だったりすると思うんですよ、うん、出力はどうとでもできるんです。それを自分の中にいる時の入力、聞き手に聞く方に技が必要だっていうふうに思ってるところがあるので、聞いてる技の時に何かあるなと思ったら一応念のために出力の時にはそれは入れないみたいなことを苦心してやって、入れる、話すなら話すで特定されるものを出力の時には抜く、聞いた人間が誤解をしたり勘違いをしたり言ってみたりだとかっていうようなことがあってはならないからだとかっていう要素をケースバイケースそれぞれ、だから一人の話から3つも4つも採用させてもらったりしたことがあったりするけど、缶を分けたりとか、もちろん順番も違ったりだとかっていうのもあったりするし、
読んだ限りではこの話とこの話とこの話が同一人物だ、誰も思うまいっていう風に仕掛けたりするようにしてたりするんですよ。記録はこっちの勝手な都合ですから、そういうつもりでやってて、それを読者に投げかけておきたいっていうに、うん、いつか仕掛けはいくらかしてあるので、いつか後世僕が亡くなってからちゃんと市民袋研究、いやつくもかいらの方かな、市民袋もそうですけども、あれこれなんか法則性とまでは言わなくても、うんうんうん、一つなんか筋の通った考え方が入っててって、あこういう工夫してるっていうふうに読み解いてくれればね、階段をちゃんと研究している人ってまあ知る限りいないので、江戸期のものならともかく、昔の古典からずっと研究されてるっていう方はもちろん民族学にもいらっしゃるでしょうしっていうとこだったりするんですけれども、ね、現代というよりも近畿の階段みたいなものでちゃんと研究してる人っていないですから、少なくとも研究発表を見たことがないし、研究してるという語ってる人なんて会ったことはある、なくはなかったりするけども、それはよく知っているだけ、
研究とはまた違う、
そうよく知ってるんです、名前とか本だとか、名前というかその語ってる人だとか著者だとか本とか知ってるけれどもっていうところだけど、よく覚えてらっしゃるっていうことと研究と関係ないんです、
そうですね、
ものすごく知ってるっていうことと研究って全然関係ないですから、どこまで例えば資料を読み込んでいるのか、もしくは読み解いているのかっていうことが関わってくるんです、研究と呼ばれる分野には、でもちろんそうですけど、研究発表だとかっていう形なり、研究の成果が分かるものを見ないと名乗りたい放題の世界だったりするのでっていうとこだったりします。もう東アジア絵画会 に見学者として出て論文発表なんか言ったりすると、すごいもんやな学者さんってっていうふうにやっぱり思ったりします。こうでなくっちゃねっていうような、及びもつかないような時代の本の名前と著者とその出典箇所があって、で周りがそれ終わった後その前後どうなってますかとか、それに近しいものって言って、その年代の他の書籍にはって、なんかその論文の考察をぐわーっとみんなでやるんですよ。で、そのでもうちょっと頑張りましょうだとか、大変よくできた論文でしたみたいな風になったりならなかったりっていうような、後の、将棋でいうところの感想戦みたいなものがね、すごいんです。発表してる論文より長いんですから、その時間の方が。だからね、これ知らない人が聞いてると人の発表袋叩きしてるかのように見えるっていうとこだけども、重なのはこれ論文なんだからっていうとこですよね。例えば学位だったり単位だって取れるし、博士号だって取れる世界の話をしてるんだからっていうことだったりに関わることだったりするから、しっかりやってるわけですよ。厳しくやって、しかもその書籍を何人もの人が、あ私も読んでますがみたいな感じになってたりするから、すげえなと思うんですよ。でもね、やっぱり勉強で重要だと思います、さっき見た通り階段人間ですけど、東アジア絵学会という学会に行って勉強させてもらったということはかつて 2,3 度あったり、なぜ、ね、代表者が阪急電車 の塚口駅の向こうにある園田女子大 の先生やったりするような世界だったりとか、関西で開かれるので、そんなにしょっちゅう行けるもんではなかったんですけれどもっていうところですけども、妖怪を研究してはるというような人たち、怪異としての捉えてるっていう人たちの活動ってすごいものがあるんです、怪談やってる人ちょっと覗いておいた方がいいよ
そうですよね、
今日の場合ね、
僕はその人らと話ができたり行ったりしたりするのは、僕はフィールドワークをやってたからです、怪談で、だから後々どうなるのかな、こういう話の扱い方とか捉え方だとかっていうのを勉強しに行ったっていう、ちょっと大事なことなんですよ、僕の本なんてどうでもいいです、どうせ僕が死なない、死んでからでないと何も始まらないんだから、そして死んだ僕はきっと言う、なんで来てる時に聞いてくれんかった
そうですね、
みたいなもんだったりすると思うんですよ、そんな今頃功績を称えたっていっつも
後手後手に回るっていうのはどこにもついて回ることやったりするので、階段にだってその話決して無縁ではないのでと思って聞いてもらえれば、だから僕がうるさいんじゃないんですっていうふうに、愛する人たちって全てこだわってうるさいんですっていうふうに思っていただく、愛するがゆえに、と思っていただければ、
すごく今のですごく全部濃縮された気がします。愛するがゆえに、
好きであるがゆえに、
何事もそうですね。
今の朝どうなのみたいなこと言われるみたいなもんです。素人の観客にそこ突っ込まれるのみたいなもんです。
愛するがゆえに、
そう、ね、
音楽だってね、
そうですね、
全てに通ずることかもしれないです。
最後ぐらいは YouTube 用にロングバージョンでお話ししてみました。
素晴らしい。
はい。さあ告知の方、
はい、松山勘十郎は7月18日豊中市のイナロックボックスで3時から大衆プロレス松山座がありますんで、情報はちょっと検索してそれぞれ調べてみてください。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします。
はい、私日月陽子はひらがなでつにてんての日月陽子で検索してください。よろしくお願いいたします。
はい、今月の最終金曜日の22時から九段ちゃんの暗殺計画ニコニコ生放送でやります。怖い映像が見れると思うんですけども、怖い方向性に持っていくつもりはなくて、不思議でなんでこんなことが起こるんやというのに、ツッコミが入ると思うんですけども、あとは、私の誕生日あと2週間と迫りましたということだけを一応言うときましょう。
はい、番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら買えるの？詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっとあなたの後ろ誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話やあなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp kaidan アットマーク jocr.jp。ファックスは 078-361-0005 078-361-0005。 おはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この一週間、あなたが無事でありますように。